その人間の心で虎と人の己の残虐な行いの跡を見、己の運命を振り返る時が最も情けなく恐ろしく憤らしい。しかしその人間に帰る数時間も気を減るに従って次第に短くなっていく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように、そうすればしまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として繰り回り、今日のように道で君と出会っても友と認めることなく、君を先苦労て何の悔いも感じないだろう。一体獣でも人間でも元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。なのに俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、まったくどんなに恐ろしく悲しく切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを、この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところでそうだ、俺がすっかり人間でなくなってしまう前に一つ頼んでおきたいことがある。円さんはじめ一行は息を呑んで宗忠の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない、自分は元来詩人として名を成すつもりでいた。しかも業を未だならざるにこの運命に立ち至った。かつて作るところの詩数百編、もとよりまだ世に行われておらぬ。遺構の所在ももはやわからなくなっていよう。ところでそのうち今もなお希少せるものが数十ある。これを我がために伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の構説は知らず、とにかく三歩破り心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも高座に伝えないでは死んでも死にきれないのだ。円さんは部下に命じ、筆を取って宗忠の声に従って書き取らせた。二丁の声は草むらの中から朗々と響いた。長短およそ30編、拡張高画一種卓越、一読して作者の才の非凡を思わせるものばかりである。しかし円さんは感嘆しながらも漠然と次のように感じていった。なるほど、作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかしこのままでは第一流の作品となるのにはどこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないかと。休止を吐き終わった李朝の声は突然調子を変え、自らをあざけるかごとくに言った。恥ずかしいことだが、今でもこんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は俺の詩集が長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たがって見る夢にだよ。笑ってくれ。 ひじになり損なって隣になった哀れな男を、円さんは昔の青年理長の自重壁を思い出しながら、悲しく聞いていた。そうだ、お笑い草ついでに、今の思いを即席の詩に述べてみようか。この虎の中に、まだかつての理長が生きている印に。円さんはまた彼に命じてこれを書き取らせた。その詩に言う。たまたま教室によりて種類となる。再観愛よって逃るべからず。今日の僧が誰かあえて適戦。当時の成績ともに愛高し。我異物となる方望のもと、君すでに陽に乗りて帰省豪なり。この夕べ、経山明月に対す。嘲笑をなさず、ただ、功をなす。時に、残月、光冷ややかに、白露は地に茂く、時間を渡る冷風は、すでに暁の近きを告げていた。人々は、もはや、ことの機運を忘れ、蓄然として、この詩人の発光を感じた。理長の声は、再び続ける。なぜこんな運命になったかわからぬと宣告は言ったが、しかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であったとき、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚偶だ、存在だと言った。実はそれがほとんど躊躇心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろん、かつての教頭の奇才と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかし、それは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら、進んで死についたり、求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといって、また、俺は俗物の間に擦ることも潔しとしなかった。共に我が臆病な自尊心と尊大な羞恥心とのせいである。己のたまにあらざることを恐れるがゆえに、あえて酷くして磨こうともせず、また俺のたまなるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原にこすることもできなかった。俺は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤懣と残意とによって、ますます己の内なる臆病な自尊心を買い太らせる結果になった。人間は誰でも猛獣師であり、その猛獣に当たるのが各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが俺を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては俺の外形を格のごとく内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば、全く俺は俺の持っていたわずかばかりの才能を空死してしまったわけだ。人生は何事ものなさぬにはあまりに長いか、何事かをなすにはあまりに短いならと口先ばかりの計画を浪しながら、事実は才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と、国庫を厭う怠惰とが俺のすべてだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを誠実に磨いたがために、堂々たる鹿となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような悔いを感じる。俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今、俺が頭の中で どんな優れた詩を作ったにしたところで、どういう手段で発表できよう。まして俺の頭は仕事に虎に近づいていく。どうすればいいのだ。俺の空飛された過去は、俺はたまらなくなる。そういう時俺は向こうの山の頂の岩に登り、空国に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は昨夕もあそこで月に向かって吠え、誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし獣どもは俺の声を聞いて、ただ恐れひれ伏するばかり。山も木も月も梅雨も、一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り地に伏して嘆いても、誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように、俺の汚れの濡れたのは夜露のためばかりではない。